3の2、季月のうちには大勢の人が集まっていた。半七が出た後で、だんだんにその門人や知人などが寄ってきたらしく、茶の間の6畳と女中部屋の3畳とに押し合って座っていた。どれも皆男の顔であった。近所の人らしい女2、3人が狭い台所で何か立ち働いていた。4畳半には主人と女中との死骸が並べてあって、お葉のうちからはまだ誰も引き取りに来ないとのことであった。雨戸は皆閉め切ってあるので、線香の煙は家中に渦巻いて流れていた。とても割り込んで座るような席はないので、半七は台所へ回って流し元の上がりがまちに腰をかけていると、一人の女房が手炙りの火鉢を持ってきてくれた。どうもお寒ございます。何しろこの通りの狭いうちですから、と女房は気の毒そうに言った。もうお構いなされな。時にここのお弟子さんの機長さんは見えていませんかい？来ています。呼びましょうか？呼ばなくてもいい。どこにいるか教えてください。あれ、あそこに。教えられた方を伸び上がって覗くと、狭いうちだけにその人はつい鼻の先に見えた。彼は2つの死骸に最も近いところに行儀よく座って黙ってうつむいていた。膝と膝とがすれ合うように座っている人たちの間に安藤や燭台がいくつも置いてあるので、貴重な青ざめた横顔は明らかに照らされていた。季月の死骸のそばには文台が据えられて、誰が備えたのか知らないが、田向けの暮らしい短冊が6、7枚も載せてあった。さらによく見ると、機長はその右の手の小指を紙で巻いているらしかった。半七はふと思い出した。お葉の死骸の左の小指にも小さい甲薬が貼ってあった。検視の時には誰も格別の注意を払わなかったのであるが、機長が右の小指を痛めているのを見ると、両方の間に何か関係がないとも言えない。半七はもう一度お葉の死骸を改めて見たいと思ったが、死骸に手をつけるには自分の身分を明かさなければならないので、彼はまた少し躊躇した。しかしいつまでにらみ合っていても際限がないので、半七はさらに伸び上がって声をかけた。もし機長さん。呼ばれても彼はうつむいたままで返事もしなかった。機長さん、この方が呼んでいますよ。かの女房にも声をかけられて、機長は初めて顔を上げた。彼は大勢の中をかき分けて台所へ出てきた。どなたでございますか？どうぞこちらへ、と彼は薄暗いところを透かしながら丁寧に言った。少しお前さんにお願い申したいことがあります。私は神田の半七というものだが、御用でその死骸を改めに来ました。さようでございますか、と機長はやや慌てたらしく答えた。何、ちょいと覗かしてもらえばいいんですから。一応断っておけば死罪はないので、半七はつかつかと奥へ入り込んだ。大勢がじろじろと見ている中を通って、 四畳半の死骸のそばへ立ち寄ったが、金月の方はもう改める用はない。半七はお葉の死骸の左手を取って、その小指をよく見ると小さい甲薬が濡れたままでついていた。そっと剥がしてみると、何か刃物で切ったらしい傷の跡が薄く残っていたが、それはもう5、6日以上経過したものらしく、傷口も大抵乾いて油合していた。この傷は夕べの事件に関係のないことが十分に分かって、半七は失望した。彼はさらに機長の指の傷を改めたいと思ったが、漫座の中ではどうも都合が悪いので、再び彼を目で招いて、半七は台所の外に出た。そこの狭い空き地には井戸があった。どうも総称は飛んだことだったが、何か心当たりはありませんかい、と半七は車井戸の柱に寄りかかりながらまず聞いた。どうもわかりません、と機長は低いため息をついた。ここのうちのことはお前さんが一番よく知っているということだが、総称は人に遺恨を受けるようなことでもありますかえ。そんな心当たりはございません。この頃にどこへか金魚を売り込んだことがありますかえ。そんな話は聞きましたが、その売り先はよく存じません、と機長は言った。何でも道具屋の総八がイカ物を持ち込んだとか言ってひどく立腹していました。お葉という女は総称の妾ですかえ。さあ、と機長は少し言い渋っていた。なんだか世間ではそんなような噂をいたすものもありますが、お前さんは千住の源吉という男を知っていますかえ。
知りません。
その源吉が宗主を殺したという噂だが、お前さん全く知りませんかえ。
知りません。
お前さんは指を痛めているようですね、と半七は突然に言った。機長は黙っていた。半七はつと寄ってその手首を強く掴んだ。どうして怪我をしたんだかちょいと見せてください。半七は彼を引きずるようにして台所の口へ戻ると、機長もやはり黙って引かれてきた。そこにあるろうそくの火を借りて、半七は機長の右の小指を幾重にも巻いてある新しい紙を解くと、傷口に当ててある白い綿には生々しい血がにじんでいた。半七はその手首をつかんだままで黙って彼の顔をにらんだ。機長も無言で目を伏せていた。もういけねえぜ、と半七はあざ笑った。番屋まで来てもらおう。機長はもう覚悟を決めたらしく、素直に引かれて表へ出た。